黄色のトマト、宮沢賢治。博物局16等館、キュステ市。私の町の博物館の大きなガラスの戸棚には、剥製ですが、4匹のハチスズメがいます。生きてた時は、ミーミーと鳴き、蝶のように花の蜜を食べる、あの小さな可愛らしいハチスズメです。私はその4匹の中で一番上の枝に止まって、羽を両方広げかけ、真っ青な空に今にも飛び立ちそうなのをことに好きでした。それは目が赤くて、つるつるした緑青色の胸を持ち、その凛と張った胸には波形の美しい紋がありました。小さい時のことですが、ある朝早く、私は学校に行く前に、こっそりちょっとガラスの前に立ちましたら、そのハチスズメが銀の針のような細い綺麗な声で、にわかに私に言いました。
おはよう。ペムペルという子は本当にいい子だったのに、かわいそうなことをした。
その時、窓にはまだ厚い茶色のカーテンが引いてありましたので、部屋の中はちょうどビール瓶のかけらを覗いたようでした。ですから、私も挨拶しました。
おはよう、ハチスズメ。ペムペルという人がどうしたっての？
ハチスズメがガラスの向こうでまた言いました。
ええ、おはようよ。妹のネリという子も本当に可愛らしいいい子だったのに、かわいそうだな。
どうしたっていうの、話しておくれ。
すると、ハチスズメは、ちょっと口開いて笑うようにして、また言いました。
話してあげるから、お前はカバンを床に下ろして、その上にお座り？
私は本の入ったカバンの上に座るのは、ちょっと困りましたけれども、どうしてもそのお話を聞きたかったので、とうとうその通りしました。すると、ハチスズメは話しました。
ペムペルとネリは毎日お父さんやお母さんたちの働くそばで遊んでいたよ。
以下原稿一枚、なし。
その時僕も、さようなら、さようなら、と言って、ペムペルのうちの綺麗な木や花の間からまっすぐにお家に帰った。それからもちろん小麦もついた。二人で小麦を粉にするときは、僕はいつでも見に行った。小麦を粉にする日なら、ペムペルは縮れた髪から、短い浅着のチョッキから、木綿のダブダブズボンまで、粉ですっかり白くなりながら、赤いガラスの水車場でコトコトやっているだろう。ネリは、その粉を400グレンぐらいずつ、木綿の袋に詰め込んだり、疲れてぼんやり戸口に寄りかかり、畑を眺めていたりする。その時僕は、ネリちゃん、あなたはムグラは好きですか？とからかったりして飛んだのだ。それからもちろんキャベジも植えた。二人がキャベジを取る時は、僕はいつでも見に行った。ペムペルがキャベジの太い根を切ってそれを畑に転がすと、ネリは両手でそれを持って、水色に塗られた一輪車に入れるのだ。そして二人は車を押して、黄色のガラスの納屋にキャベジを運んだのだ。青いキャベジが転がってるのは、それは随分立派だよ。そして二人は、たった二人だけ、随分楽しく暮らしていた。
大人はそこらにいなかったの？
私はふと思いついてそう尋ねました。
大人は少しもそこらあたりにいなかった。なぜなら、ペムペルとネリの兄弟の二人は、たった二人だけ、ずいぶん愉快に暮らしてたから。けれど、本当にかわいそうだ。ペムペルという子は、全くいい子だったのに、かわいそうなことをした。ネリという子は、全くかわいらしい女の子だったのに、かわいそうなことをした。
ハチスズメは、にわかに黙ってしまいました。私は、もう全く気が気でありませんでした。 ハチスズメはいよいよ黙ってガラスの向こうでしんとしています。私もしばらくはこらえて膝を両手で抱えてじっとしていましたけれども、あんまりハチスズメがいつまでも黙っているもんですから、それにその黙りようと言ったら、たとえ一遍死んだ人が二度とお墓から出てこようったって口なんか聞くもんかというように見えましたので、とうとう私はいたたまらなくなりました。私は立ってガラスの前に歩いて行って、両手をガラスにかけて中のハチスズメに言いました。
ねえハチスズメ、そのペムペルとネリちゃんとがそれから一体どうなったの？どうしたっていうの？ねえハチスズメ、話しておくれ。
けれどもハチスズメはやっぱりじっとその細いくちばしを尖らしたまま、向こうの四十からの方を見たっきり、二度と私に答えようともしませんでした。
ねえハチスズメ、話しておくれ。ダメだい、半分ぐらい言っておいていけないったら、ハチスズメ、ね、話しておくれ。そら、さっきの続きをさ、どうして話してくれないの？
ガラスは私の息ですっかり曇りました。四羽の美しいハチスズメさえ、まるでぼんやり見えたのです。私はとうとう泣き出しました。なぜって、第一、あの美しいハチスズメが、たった今まで、綺麗な銀の糸のような声で私と話をしていたのに、にわかに固く、死んだようになって、その目も、すっかり黒いガラス玉か何かになってしまい、いつまで経っても、四十からばかり見ているのです。おまけに、一体それさえ本当に見ているのか、ただ目がそっちへ向いているように見えるのか、少しもわからないのでしょう。それにまた、あんな可愛らしい日に焼けたペムペルとネリの兄弟が、何か大変可哀想な目になったというのですもの、どうして泣かないでいられましょう。もう私は、そのためならば、一週間でも泣けたのです。すると、にわかに私の右の肩が重くなりました。そしてなんだか暖かいのです。びっくりして振り返ってみましたら、あの番人のおじいさんが心配そうに白い眉を寄せて、私の肩に手を置いて立っているのです。その番人のおじいさんが言いました。
どうしてそんなに泣いているの？お腹でも痛いのかい？朝早くから鳥のガラスの前に来て、そんなにひどく泣くもんでない。
けれども私は、どうしてもまだ泣き止むことができませんでした。おじいさんはまた言いました。
そんなに高く泣いちゃいけない。まだ入り口を開けるに1時間半も間があるのに、お前だけそっと入れてやったのだ。それにそんなに高く泣いて表の方へ聞こえたら、みんな私に故障を言ってくるんでないか。そんなに泣いていけないよ。どうしてそんなに泣いてんだ。
私はやっと言いました。
だって、ハチスズメがもう私に話さないんだもの。
するとおじいさんは高く笑いました。
ああ、ハチスズメがまたお前に何か話したね。そしてにわかに黙り込んだね。そいつはいけない。このハチスズメはよくその術をやって人をからかうんだ。よろしい。私が叱ってやろう。
番人のおじいさんは、ガラスの前に進みました。
おい、ハチスズメ、今日で何度目だと思う？手帳へつけるよ。つけるよ。あんまり行けなきゃ仕方ないから、館長様へ申し上げて、アイスランドへ送っちまうよ。ええ、おい。さあ、坊ちゃん、きっとこいつは話します。早く涙を拭きなさい。まるで顔中ぐじゃぐじゃだ。そら、すっかりさっぱりした。お話が済んだら、早く学校へ入らっしゃい。あんまり長くなって飽きっちまうと、こいつはまたいろいろ嫌なことを言いますから。では、用がすか。
番人のおじいさんは、 私の涙を拭いてくれて、それから両手を背中で組んで、ことりことり向こうへ見回っていきました。おじいさんの足音がその薄暗い茶色の部屋の中から隣の部屋へ消えたとき、ハチスズメはまた私の方を向きました。私はドキッとしたのです。ハチスズメは細い細いハーモニカのような声で、そっと私に話しかけました。
さっきはごめんなさい。僕すっかり疲れちまったもんですからね。
私も優しく言いました。
ハチスズメ、僕ちっとも怒っちゃいないんだよ。さっきの続きを話しておくれ。
ハチスズメは語り始めました。
ペムペルとネリとは、それは本当に可愛いんだ。二人が青ガラスの家の中にいて、窓をすっかり閉めてると、二人は海の底にいるように見えた。そして、二人の声は僕には聞こえやしないね。それは非常に厚いガラスなんだから。けれども、二人が一つの大きな帳面を覗き込んで、一ところに同じように口を開いたり、少し閉じたりしているのを見ると、あれは一緒に唱歌を歌っているのだということは、誰だってすぐわかるだろう。僕はそのいろいろに動く二人の小さな口つきを、じっと見ているのを大変好きで、いつでも庭の猿滑りの木にいたよ。ペムペルは本当にいい子なんだけれど、かわいそうなことをした。ネリも、全く可愛らしい女の子だったのに、かわいそうなことをした。
だからどうしたって言うの？
だからね、二人は本当に面白く暮らしていたのだから、それだけならばよかったんだ。ところが二人は畑にトマトを十本植えていた。そのうち五本がポンデローザでね、五本がレッドチェリーだよ。ポンデローザには真っ赤な大きな実がつくし、レッドチェリーにはサクランボほどの赤い実がまるでたくさんできる。僕はトマトは食べないけれど、ポンテローザを見ることなら、もう本当に好きなんだ。ある年、やっぱり苗が二色あったから、植えた後でも二色あった。だんだんそれが大きくなって、葉からはトマトの青い匂いがし、茎からは細かな金の粒のようなものも吹き出した。そして間もなく実がついた。ところが、五本のチェリーの中で一本だけは、奇体な黄色なんだろう。そして、大変光るのだ。ギザギザの青黒い葉の間から、まばゆいくらい黄色なトマトが覗いているのは立派だった。だからネリが言った。
兄様、あのトマト、どうしてあんなに光るんでしょうね。
ペムペルは、唇に指を当てて、しばらく考えてから答えていた。
金だよ。金だからあんなに光るんだ。
まあ、あれ金なの。
ネリが少しびっくりしたように言った。
立派だね。
ええ、立派だわ。
そして二人はもちろん、その黄色なトマトを取りもしなきゃ、ちょっと触りもしなかった。そしたら、本当にかわいそうなことをしたね。
だからどうしたって言うの？
だからね、二人はこんなに楽しく暮らしていたんだから、それだけならばよかったんだよ。ところがある夕方、二人がシダの葉に水をかけてたら、遠くの遠くの野原の方から、何とも言えない奇体ないい音が風に吹き飛ばされて聞こえてくるんだ。
まるでまるでいい音なんだ。
キレキレになって飛んではくるけれど、まるでスズランやヘリオトロープのいい香りさえするんだろう。その音がだよ。二人はジョロの手をやめて、しばらく黙って顔を見合わせたね。それからペムペルが言った。
ねえ、行ってみようよ。あんなにいい音がするんだもの。
ネリはもちろん、もっと行きたくてたまらないんだ。
行きましょう、兄様。すぐ行きましょう。
うん、すぐ行こう。大丈夫。危ないことないね。
そこで二人は手をつないで、果樹園を出て、どんどんそっちへ走っていった。音はよっぽど遠かった。カバの木の生えた小山を二つ越えても、まだそれほどに近くもならず、柳の生えた小流れを三つ越えても、なかなかそんなに近くはならなかった。それでも、いくらか近くはなった。二人が二本の茅の木のアーチになった下をくぐったら、不思議な音はもうキレキレじゃなくなった。そこで二人は元気を出して、上着の袖で汗をふきふきかけていった。そのうち、音はもっとはっきりしてきたのだ。ひょろひょろした笛の音も入っていたし、大ラッパの怒鳴り声も聞こえた。僕にはみんなわかってきたのだよ。ネリー、もう少しだよ。しっかり僕に捕まっておいで。ネリーは黙ってキレで包んだ小さな卵型の頭を振って、唇を噛んで走った。二人がもう一度カバの木の生えた丘を回ったとき、いきなり目の前に白い埃のぼやぼや立った大きな道が横になっているのを見た。その右の方からさっきの音がはっきり聞こえ、左の方からもう一塊、白い埃がこっちの方へやってくる。埃の中からちらちら馬の足が光った。まもなくそれは近づいたのだ。ペムペルとネリとは手を握り合って息を凝らしてそれを見た。もちろん僕もそれを見た。やってきたのは七人ばかりの馬乗りなのだ。馬は汗をかいて黒く光り、鼻からふうふう息をつき、静かに濁をやっていた。乗ってる者は皆赤シャツで、テカテカ光る赤革の長靴を履き、帽子にはサギの毛や何か白いひらひらするものをつけていた。ひげを生やした大人もいれば、一番しまいにはペムペルくらいの頬の真っ赤な目の真っ黒な可愛い子もいた。誇りのためにお日様はぼんやり赤くなった。大人はみんなペムペルとネリなどは見ない風して言ったけれど、一番しまいのあの可愛い子はペムペルを見てちょっと唇に指を当ててキスを送ったんだ。そしてみんなは通り過ぎたのだ。みんなの言った方からあのいい音がいよいよはっきり聞こえてきた。まもなくみんなは向こうの丘を回って見えなくなったが、左の方からまた誰かゆっくりやってくるのだ。それは小さな家ぐらいある白い四角の箱のようなもので、人が四五人ついてきた。だんだん近くになってみると、ついているのはみんな黒ん坊で、目ばかりギラギラ光らして、ふんどしだけして、裸足だろう。白い四角なものを囲んできたのだけれど、その白いのは箱じゃなかった。実は白い切れを四方に下げた日本の蚊帳のようなもんで、その下からは大きな灰色の四本の足がゆっくりゆっくり上がったり下がったりしていたのだ。ペムペルとネリとは、黒人は本当に怖かったけれど、また面白かった。四角なものも怖かったけれど珍しかった。そこでみんなが過ぎてから二人は顔を見合わせた。そして、ついていこうか。ええ、行きましょう。と、まるでかすれた声で言ったのだ。そして二人はよほど遠くからついていった。黒人たちは時々何かわからないことを叫んだり、空を見ながら跳ねたりした。四本の足は、ゆっくりゆっくり上がったり下がったりしていたし、時々、ふう、ふうという呼吸の音も聞こえた。二人はいよいよ固く手を握ってついていった。そのうちお日様は、変に赤くどんよりなって、西の方の山に入ってしまい、残りの空は黄色に光り、草はだんだん、青から黒く見えてきた。さっきからの音がいよいよ近くなり、すぐ向こうの丘の陰では、 さっきのらしい馬のヒンヒン鳴くのも、鼻をブルルッと鳴らすのも聞こえたんだ。四角な家の生物が足を百遍上げたり下げたりしたら、ペムペルとネリとはびっくりして目をこすった。向こうは大きな町なんだ。日がいっぱいについている。それからすぐ目の前は平らな草地になっていて、大きなテントがかけてある。テントは丸太で組んである。まだ少し明るいのに、青いアセチレンや油煙を長く引くカンテラがたくさん灯って、その2階には綺麗な絵看板がたくさんかけてあったのだ。その看板の後ろからさっきのいい音が起こっていたのだ。看板の中にはさっきキスを投げた子が2匹の馬に片っぽずつ手をついて逆立ちしているところもある。さっきの馬は皆その前につながれて、その他にだって15、6匹並んでいた。みんな嘔吐を食べていた。大人や女や子供らがその草原にたくさん集まって看板を見上げていた。看板の後ろからはさっきの音が盛んに起こった。けれどもあんまり近くで聞くとそんなに素敵な音じゃない。ただの楽隊だったんだい。ただその音が野原を通っていく途中、だんだん音がかすれるほど花の匂いがついていったんだ。白い四角な家もゆっくりゆっくり中へ入っていってしまった。中では何かが細い高い声で鳴いた。人はだんだん増えてきた。楽隊はまるでバカのように盛んにやった。みんなは吸い込まれるように三人五人ずつ中へ入っていったのだ。ペムペルとネリとは息を凝らしてじっとそれを見た。僕たちも入ってこうか。ペムペルが胸をドキドキさせながら言った。入りましょう。とネリも答えた。けれどもなんだか二人とも安心にならなかったのだ。どうもみんなが入り口で何か万人に渡すらしいのだ。ペムペルは少し近くへ寄ってじっとそれを見た。食いつくように見ていたよ。そしたらそれは確かに銀か金かのかけらなのだ。金を出せば銀のかけらを返してよこす。そしてその人は入っていく。だからペムペルも金をポケットに探したのだ。ネリ、お前はここに待っといで。僕ちょっと家まで行ってくるからね。
私も行くわ。
ネリは言ったけれども、ペムペルはもう駆け出したので、ネリは心配そうに、半分泣くようにして、また看板を見ていたよ。それから僕は心配だから、ネリのところに番しようか、ペムペルについていこうか、ずいぶんしばらく考えたけれども、いくらそこらを飛んでみても、みんな看板ばかり見ていて、ネリをさらっていきそうな悪感は一人もいないんだ。そこで安心して、ペムペルについて飛んでいった。ペムペルはそれはひどく走ったよ。四日のお月さんが西の空に静かにかかっていたけれど、そのぼんやりした青白い光で、どんどんどんどんペムペルはかけた。僕は追いつくのが本当につらかった。目がぐるぐるして、風がブーブー鳴ったんだ。カバの木も、柳の木も、みんな真っ黒。草も真っ黒。その中を、どんどんどんどんペムペルはかけた。それからとうとうあの果樹園に入ったのだ。ガラスのお家が、月の明かりで大変懐かしく光っていた。ペムペルは、ちょっと立ち止まってそれを見たけれども、また走って、もう真っ黒に見えているトマトの木から、あの黄色の実のなるトマトの木から、黄色のトマトの実を四つ取った。それからまるで風のよう、嵐のように汗と動悸で燃えながら、さっきの草場に取って返した。僕も全く疲れていた。 ネリはちらちらこっちの方を見てばかりいた。けれどもペムペルは、さあ、いいよ、入ろう。とネリに言った。ネリは喜んで飛び上がり、二人は手をつないで木戸口に来たんだ。ペムペルは黙って二つのトマトを出したんだ。番人は、ええ、いらっしゃい。と言いながらトマトを受け取り、それから変な顔をした。しばらくそれを見つめていた。それからにわかに顔が歪んで怒鳴り出した。
なんだこのガキめ、人をバカにしやがるな。トマト二つでこの大入りの中へお前たちを押し込んでやってたまるか。うせやがれ、畜生。
そしてトマトを投げつけた。あの木のトマトを投げつけたんだ。その一つは、ひどくネリの耳に当たり、ネリはわっと泣き出し、みんなはどっと笑ったんだ。ペムペルは、素早くネリをさらうように抱いて、そこを逃げ出した。みんなの笑い声が、波のように聞こえた。真っ暗な丘の間まで逃げてきたとき、ペムペルも、にわかに高く泣き出した。ああいう悲しいことを、お前はきっと知らないよ。それから二人は黙って黙って、時々しくり上げながら、昼の像についてきた道を戻った。それからペムペルは、握り拳を握りながら、ネリは時々唾を飲みながら、カバの木の生えた真っ黒な小山を越えて、二人はお家に帰ったんだ。ああ、かわいそうだよ。本当にかわいそうだ。わかったかい？じゃあさよなら。私はもう話せない。じいさんを呼んできちゃいけないよ。さよなら。
こう言ってしまうと、ハチスズメの細いくちばしは、また尖って、じっと閉じてしまい、その目は向こうの四十からを黙って見ていたのです。私も大変悲しくなって。
じゃあ、ハチスズメ、さようなら、僕また来るよ。けれど、お前が何か言いたかったら言っておくれ。さよなら、ありがとうよ。ハチスズメ、ありがとうよ。
と言いながら、カバンをそっと取り上げて、その茶色ガラスのかけらの中のような部屋を、静かに廊下へ出たのです。そしてにわかに、あんまりの明るさと、あの兄弟のかわいそうなのとに、目がチクチクっと痛み、涙がボロボロこぼれたのです。私のまだ、まるで小さかった時のことです。